はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は今年の東京フィルム X、東京フィルム X2025 の、上映作品について感想を話したいと思いますが、今回はこの方に来ていただいております。お願いします。
はい、マリュです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね。丸井さんとのスペあの収録はスペースっていう
またそうなんですよ。諸事情により、はい、
はい、この間ね、前回ティフ会とかも収録しましたけどね、
うん、
収録の後普通に雑談を、
そうそうそう、
危なかったですね。なんかね、
危なかった
多分誰も入ってきてなかったと思うんだけど、
はい、
録音もしたし、あ、これはまずいなっていう感じ
ね。そうです、そうですね。その後のこのロンペさんのこの俊敏な処理によって
、はい、すぐ消しましたけどね。
うんうん、はい、お手数おかけしました。はい、
本当危ないですね、あれね。
うんうん、ね、
今までの収録はなんか、うん、そのクローズドでやってたから、
うんうんうん、
別に収録だとたわいもない話しても大丈夫なんですけど、
うん、
これちょっとスペースは気をつけなくちゃいけないなっていうね。
はい
はい、というわけで、フィルム X 感想会撮っていきますけど、今回もまあ大きなネタバレはなしで話そうと思いますが、まあ、内容には触れて話したいと思います。
はい、
で、丸井さんに話していただく作品は、東京フィルム X コンペティション部門で上映された左利きの少女、これ括弧現代ってなってるんで、
はい、
英語のタイトル、レフトハンデッドガールをそのまま日本語にしたタイトルっていうことで、
うんうん、
まあ、これ配給決まってるんで、
うん、
日本公開時はまた違うタイトルとかになるのかもしれないですけど、映画祭では左利きの少女で上映しましたっていう作品ですね。はい、で、この作品の、まあ、簡単な概要文を僕の方で読んでみます。
はい。
シングルマザーとその2人の娘が生活再建のために台北の夜市で麺屋台を始める、うん、反抗的でありながらも将来への不安や焦燥を抱える長女と、祖父に悪魔の手と言われたために利き手である左手に罪悪感を覚える幼い次女、彼女たちがそれぞれの困難や誘惑に直面しながら家族の絆を保とうともがく姿を描いた活気ある人間ドラマとなっております。ではこの作品の感想を丸井さんお願いします。
はい、これちなみにロンペさんはこれは見られたんでしょうか？
あ、見ました。
あ、
中映付きの朝ホールの会を見ました。
じゃあ同じ回で見てるってことですね。
はずです。はい。
うん。あ、よかったです。はい。見てる、見てないで、こう、ね、反応がある、ないがあるので、はい。わかりました。はい。まあ、ちょっと東京国際映画祭の、振り返りの時もね、話をさせてもらったんですけれども、まあ、今回ちょっと、私、東京国際映画祭でちょっと燃え尽きた感がありまして、ちょっと夜年並みには勝てないっていうことがもう今年は本当にありありと分かりましたので、来年はちょっとね、ロンペさんのように賢く計画は立てたいと思うんですけれども今年はちょっとそのなんていうんですかね、余韻を引きずったため、まあ、フィルム X は8本見ました。
まあまあ見てますけどね、
うん、いやでも本当だったらもうちょっと見れたんですけど、ちょっともう、はい、会期が始まる前に買った8本だけに、はい、抑えて、はい、8本で、やっぱりその中で一番この作品が好きですね。うん、それが理由です。うん、東京国際映画祭の時は、まあ、一番面白かったって思うものは、まあ、別の方が話すっていうのもあるし、まあ、私が話すにしてもちょっと話しづらいっていうところがあったので、まあ、また別の角度で選んだ作品なんですけれども、今回はもう見た中で一番好きな作品を まあ、運よくね選ばせていただいたので、まあ、この左利きの少女、まあ、現代、一応私もさっき調べたら2026年 に、 あのに日本公開が予定されてますっていう風になってたので、うん、あのもう一回見たいなと思ってます、うん、でそれなんでもう一回見たいかっていうのはちょっと今からお話しするあの中でちょっと触れられればなと思います。なのでその聞いてもらう相手が本作を見てるか見てないかは結構大きいなと思うのですごく良かったです、うん、はい、
はい
はい。今あの、まあ、ロンペさんが あのあらすじを読んでくれた通りの、まあ台北なので、まあ、台湾舞台は台湾なんですよね、
うん、
これ制作は、まあ、アメリカ、イギリス、フランス、台湾っていう、まあ、順番なので、まあ、資本的には、まあ、アメリカが一番っていうことになるかと思うんですけど、まあ、なんでそのアメリカが筆頭の、まあ、制作の作品が、まあ、台湾で、うん、撮った映画で、まあ、もちろんその出てくる人物たちも全員その台湾の方なんですけど、うん、っていうのは、まあ、これを監督されたのがこれなんて発音すればいいんですか、日本人にはちょっと難しいと思うんですけど、つにちっちゃい鬼、大きい腕、だからつおみたいな感じですかね、つおしーちん監督っていう、まあ、女性の監督なんですけれども、
はい、
まあ、この方は、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、今作のねあのプロデューサー、脚本と編集にも入っている、うん、まあ、ショーン・ベーカー監督と、うん、あの共同監督、共同脚本をされた作品もあれば、まあ、それ以外の作品でもショーン・ベーカー作品の、まあ、プロデューサーとして何本も、まあ、やってこられてる、まあ、方っていうところで、まあ、今回はメインがそのツオ・シーチン監督で、まあ、それをあの支えたりプロデューサーとして、まあ、ショーン・ベーカーが入っていると。で多分まあ結構大きいのは編集がまあショーン・ベーカーっていうところがあの見終わった今でもやっぱりあの見た目は全然ねショーン・ベーカーがあの作ったようには一見見えないんですけれども、やっぱりちょっと編集が、うん、あのすごい好きなところがあるなとかはやっぱり思うのは、私がまあショーン・ベーカー作品が好きっていうのがあるので、やっぱり そこの部分が多分存分にあるのかなとは、ちょっと具体的にこういうところがっていうのは言えないんですけれども、
うん、
あの感じるところがありましたね、うん、ということでまずその、まあ、その台湾にゆかりのある、まあ台湾系の、まあ、アメリカ人になられるみたいなんですけども、まあ、ツオ・シーチン監督の、まあ、ご自身の多分あの若い時というか幼い時に多分台湾とかにも住まれてたんですかね、それの、まあ、経験が、まあ、元になっているっていうのが、まあ、あのその、アメリカとかが制作が入ってるけど台湾人のキャストに、まあ、舞台が台湾っていうのはそういう、まあ経緯がある作品っていうことですね、うん、
だから Q&A の、 あの、
うん、そうなんですよ、
冒頭で確か、うん、あのこの映画は私が育った町台湾へのラブレターですって言ってたから、うんうん、あの多分 ね、
うん、
子供の頃は住んでたんだと思うところですよ ね、 ね、
そうですよね、うん、でちょっとねその Q&A のことに今触れてもらったんであれなんですけど、うん、結構ショーン・ベーカーのことを質問する方もいらっしゃったじゃないですか、うん、まあ、ね、うん、あれはなんかもうちょっとこう、うん、切り離してこの監督にだけこう聞いてほしいっていうところはすごくあの危惧してたんですけど、やっぱり、うん、そうなるかっていう、うん、感じでしたって言いながら、私もまずこの一番にその話をしてるんですけれども、まあちょっとねあの一般公開になった際には見ていただきたいので、そのショーン・ベーカーの名前を出してるっていうところもあります、はい、ですがもう完全に
際にも出るでしょうね、名前はって感じ
で、ね、うん、出るでしょうね、はい、うんうん、はい、でもねそれであの、うん、お客さんの、ね、目を引けばそれは全然いいと、うん、思いますし、はい、うん、なので、まあ、完全に、もう本当に台湾映画のルックだし中身もそうですっていうことです、はい、うん、で今読んでもらった、まあ、あらすじにあるようにまさにそのシングルマザーとその2人の娘、だから全員女性なんですよね、その3人が、まあ、ちょっとしたトラックみたいなものに乗って、まあ、あの、なんていうんですかね、多分身、なんていうんですか、自分たちでその家財道具をそのトラックに入れて、まあ、 新しい新居に多分行くところなんだろうなっていうところからまあ始まるわけですよ。なのでそのまあ女性だらけの家族っていうのがまあすぐ一見してわかるっていうあのストーリー展開になってるんですけれども、なのでそのシングルマザーのお母さんがあの方で何歳、まあ40代真ん中から後半ぐらいですかね、まあ、それぐらいの年代のお母さんで、で長女が、多分 同学年の子たちが大学生っていう設定だったので、まあ、20歳前後の長女に、でこの、タイトルにもなっている左利きの少女はあの結構年が離れていて、多分小学校上がるか上がらないかぐらいの感じですかね。
上がる前でしょうね。
前ですかね、うん、幼稚園ぐらいですかね、うん、あの日本の感覚で言えばね、うんうん、っていうそういう、まあ、3世代までいかないですけど、うん、こう年代が違ったあの女性3人っていう、まあ、家族なんですよ、うん、でそのお母さんが、まあ、そのお店を開いて、まあ、あの切り盛りしていくっていうその台北のねその夜市のシーンもたくさん出てきて、それはそれですごいあの楽しいんですよね。やっぱりね台湾といえば、まあ、夜市、まあ、韓国とかでもあの夜市のイメージありますけど、すごくあの見てるだけでもあの楽しいシーンがいっぱいあるんですけれども、そのなぜそのなんていうんですかね、シングルマザーなのかとか、そのさっき言った長女が、同級生は大学生って言ったんですけれども、彼女は大学生ではないんですよね、まあ、うん、一見するとすごくこのなんていうんですかね、露出の高い服装で、まあ、いわゆるそのなんていうのかな、ちょっと、グレーゾーンのちょっとあの商売をしているっていう感じの女の子なんだけど、まあ一応その お母さんとは一緒に住んでいる、でまあ小さいあの妹もいるので、まあその世話もしながら、でもこう何て言うんですかね、ちょっとこう反抗的な感じで3人で暮らしているっていう、うん、そういうまあ家族のシングルマザーの家族がメインで描かれるんですけれども、うん、まあ、そのシングルマザーの、お母さんのその家族も描かれるじゃないですか、
うん、
でそれがまたものすごいインパクトのある家族で、まあ、そこはお父さんとお母さん両方健在で、まあ、あの、なんていうんですかね、あの登場人物としてもちゃんと現れるんですけれども、まあ女系家族なんですかねあそこね、多分その主役のその家族のシングルマザーの、女性が多分長女なのかな、でそれ以外に、多分2人妹がいて、多分三姉妹の長女みたいな設定で、もうとにかくそのかしましいんですよねお母さんを筆頭に、そのお姉さんが一番この何て言うんですかね、無口で、うん、多分お姉さんはあんまりこの家とはあの本当の血のつがなかった家族だけど、できればあんまり関わりたくないっていう、まあ、過去も含めてだし、その各家族の中での扱いとかもいろいろ多分いろいろ過去にあったんだろうなっていうのがあって、本当に頼るところがないっていう、本来だったら一番最初に頼るのが身内じゃないですか、
うん、
うん、なんだけど本当にもう他人に迷惑をかけることはできないので、泣く泣くお両親にお願いするみたいな時しかお願い事はしていないんですけど、まあ、今回も ある事情があって急遽お金がまあ必要になったんですよね。でそのお金をそのお店のこの屋台のこの家賃に使うお金をそっちに使ってしまったので、まあ、お店をこう払えないんだったら出ていかないといけないみたいな、まあ、境遇に追い込まれて、まあ、仕方なくその親のところに行って、まあ、こうやんわりとこうお金のこう無心というかお願いをしようと思ったら、もうあの向こうからピシャリと、もうお前にはあのお金は一銭も渡せないよみたいな、もう本当頼んだ私がバカだったっていう、もう自分でどうにかするしかないみたいな、まあ、そういう関係性の、うん、あの家と、まあ、そのシングルマザーの そうねっていうところがあって、でこれがあの後半になって、女系家族じゃなくてその3姉妹のどっかの間か一番下に男の子がいるっていうのが分かるじゃないですか、
うん、
多分年齢的には多分一番若そうだったので多分末っ子長男ぐらいの感じなんですけど、うん、やっぱりなんて言うんですかね、男の子優位っていう、まあちょっとそれは日本にもあの地域によってはまだまだ全然根強くあると思うんですけれども、だからね、女の子が上に3人いたとしてももう本当にあの特にお母さんがもう可愛いのは唯一の男の子であるその長男だけっていうのがもうあからさまにあるじゃないですか、
うん、
あれってあのよく 見はするんですけど、私その台湾映画がすごい好きなのってなんかこういう家族を描くものがやっぱ多いですよね。あれってやっぱアジア系がそういうのがやっぱ多いんですかね。
いやでも台湾はやたらその家族、
ね、すごいですよね、
描写とか、
うんうん、
あとその家族が集まる描写っていうのがやたら多い気がしますよね、
うん、多いですよね。やっぱりこの台北が舞台の台湾映画がすごい多いけど、
うん、
何年か前にちょっと台中がメインで描いたやつ、多分ロンペさんも見てるかなと思うんですけど、台南と台中がこう取り扱われてて、あ珍しいなっていう、はいはいはい、それも結局あの誰かのお葬式で集まってくるみたいな話で、うん、とにかくその
文化の違いがまたあったりしてて、
ね、そうそうそうそう、うんうん、とにかくその家族を描くものが非常に多いんですよ、うん、でやっぱりそこがそのビジュアル的にも日本人にこう、まあ、近いものがあるだけど別の国なので、
うん、
ちょっとこう俯瞰で見れるというか別物で見れるので楽しめるのかなとか、うん、ちょっと今日この左利きの少女を話すのになんで私こんな台湾映画好きなんだろうなとか思いつつ、まあ、考えてたんですけど、まあ、私がその好きな台湾映画の中に、まあ、一つの太陽っていう作品があるんですけど、それももうがっつり家族の、うん、映画で、今回の左利きの少女よりはもうちょっとハードめだけどすごいコメディ要素もあってっていう不思議な映画なんですけど、うん、なんか私がたまたま好きなものが家族ものっていうよりはなんか台湾映画ってすごいあの放射線のねあの作品にしてもやっぱり家族、うん、そういう何世代にもわたる家族みたいなのがやっぱり結びつきがすごいのかなってちょっと改めて思ったり、うん、しました。で、まああの、あの、なんですかね、話をそのストーリーにあの戻すと、
うん、
そうですね、なんかそういうこう何世代にもわたる本当に市井の人々をこうあんまり見たことのない台湾っていうか。なんか台湾なんですけどなんか台湾映画っぽくない感じ、
うん、ビジュアルがちょっと ね違いますよね。
そうですよね。だからそこはなんか質問が、あれは台湾の方なのか中国の方なのか、うん、それに関した質問をされてましたよね。なんか台湾、
ね、
うん、台湾といえば雨がどうとか、なんかその、うん、いわゆる台湾みたいなシーンがなかったけどみたいな、うん、話を、うん、質問されていて、そうそうそう、だからあえてなんか違う台湾でなんかを撮ったみたいなことをおっしゃってたかな。ちょっと私あのもう YouTube にQ&A が上がってるかどうかもちょっと確認しないまま今日を迎えてしまったんですけど、そう確かに言われてみたらこうなんとなく、うん、なんていうんですかね、その撮る時の状況とかこうよく見る感じの風景、まあその夜市はね あるあるだとは思うんですけど、うん、それ以外は本当にただの家族 あの物語なので、別にどこ場所はどこでも行けるかなっていう感じではあったんです。で、なぜね、そう最初 その来年公開が一応予定されてますっていう、で本来私多分1回見たら見たいとは思ってもなかなか2回目って見ることって結果振り返ったらないんですよ。特にこの映画祭で見たやつを一般公開になって見るって なかなか何かでその話すことがあるとかでない限りは見ないんですけど、これはなぜ見たいかっていうと、ここがね、あの見た相手の人が聞き手っていうのがすごくありがたいんですけれども、これはあの、ロンペさんが読んでくれたあのとりあえずのストーリーの下にもうちょっとあの細かくあのストーリーとあと監督からのコメントみたいなのが、まあ、フィルメックス の, あのサイトに行くと書いてあるんですね。で、まあ、そこに通ずるところになるんですけれども、まあ、そこで監督が言ってるのは、これはまあネタバレではないんですが、ひねりっていう言葉を使われてるんですよね。あるひねりを用意してますっていう。
で、私ツイストって言葉を使ってるんだと思うんですけど、
あの英語では、ね、そうで、私確かにその見る前にそこを読んでたので、
うん、
ひねり何のひねりだろうと思ってたんですけど、
うん、
あのあるシーンが来た瞬間に、
うん、
監督が言ってたひねりはこれだっていうのが分かった瞬間があるんですね。で、
はいはいはい、
あのあやっぱりねっていう展開になるんですけど、
うん、
その途中私がそのひねりだろうと思ってたもののヒントになるようなことがあったんですけど、
うん、
それは随所に、散りばめられてますっていう話だったじゃないですか。QA
で、ね、監督自身がそう言ってましたね。
そうそうそう、なのでそのストーリーが分かった上でもう一回見た時にどういうふうにあのそのただそのひねりの驚きがどうとか仕掛けがどうとかではなくて、
うん
うん、自分がその どういうふうに感じるかをすごく試したいので、うん、すごく見に行きたいんですよ。であ
の、ね、おっしゃる通り、うん、僕も多分マリさんと同じで、
うん、
あのそのことが明かされる前に、
うん、
あこうかなって僕も思ってたっていう
ねありましたよ ね、 ね、
明確にどこだったわけじゃないですけど、
うんうん、
あのいくつかは多分拾えたんだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
だからあの
そう、それがつながったね、うん、時がありますね、はい、多分ね見てる人それぞれに、
うん、
うんうん、そうで、その明かし方もまあその明かした本人のその人物にキャラクターに合ったやり方だったじゃないですか。
なんかあそこら辺に照明家がそれこそ書いてるんじゃないかみたい
な。ね、すごいスカッとするし、
うん、
うん、でもうん、やそうね。なのでそのシングルマザーと2人のあの娘ってなってるんですけど、あの私の中ではちょっと主人公強いて言えば主人公はこの人かなっていう目で、まあ、見ることってあるじゃないですか、
はいはいはい、
だけどやっぱり見終わった後はやっぱり主人公が変わってくるというか、
うん、
私の中でのね、まあ、それぞれのそのストーリーがあるので、まあ、何を見てこの人が主人公だなって、まあ、全員が主人公だしあの一家とか全部が主人公ではあるんですけど、やっぱりそのよりね、うん、あの深みがあるそういうただのその人の人生をそういうなんていうんですかギミックのために使ってないっていうのだけは言うときたいんですけど、
うん、
本当にああいうことってあると思うし、うん、それをああいう描き方、うん、全然いやらしくない描き方がさすがだなと、うん、思います。だから今回ね、うん、あの監督もちろん、あ脚本はショーン・ベイカーだけなんでしたっけね。
あ2人共同脚本です、
ね、そうですよね。だから、はい、うん、編集はあの監督のところに入ってないから、うん、まあ、ショーン・ベイカーがメインでやってるのかなとは思うんですけど、
うん、
そうそう、だからね脚本のこととかもねちょっと QA で聞いてみたいなと思いつつ手は挙げられずだったんですけれども、
うん、
そうだから本当にで、まあ、話しとかないといけないのは、やっぱりそのタイトルになってる左利きの少女なのでその次女のね、まあ、幼稚園かまず小学校行くか行かないかぐらいのその少女なんですよ。でその少女がそのお母さん母方のそのおじいちゃんに、左手はね悪魔の手だからっていう本当じじい何言ってんだよっていうねこの今のこのまあちょっと年代が2025年ではないと思うんですけれども、まあ、全然現代じゃないですか。スマホもね あるしっていう本当にね、でもそういうのってあるんだろうなっていうね、日本でも多分そういう なんか意味のない言い伝えみたいなのいっぱいあるじゃないですか。夜に爪を切ったらとか、何かを見たら唾を吐けとかね、いろいろあると思うんですけど、まあでもさっき言ったような、やっぱり家父長制が多分すごい強い国というかエリアでもあるので、そういう意味でやっぱりそういうおじいちゃんみたいな立場の人が言うと、やっぱりこう厳しく言われたっていう風に受け手側は取っちゃうから、その悪魔の手だからその右手を使いなさいって言われた後のね、その次女の行動がものすごい可愛いじゃないですか、
ね、
うん、でもその行動には、その子が取った行動の先には被害者がいるんですよ、ちょっと大げさに言うと ね、だからそれを思うと笑えないんだけど、でもそれのそのけじめのつけ方もちょっとクスッと笑えるというかね、そうっていう、ここがね、非常にその左利きの少女ってついてるのは、まあもちろんそういう単純な意味もあるんですけど、もう見てもらうと、うん、非常に その子を中心としたというか、まあいろんなことがあるので、まあ私は非常に左利きの少女っていうのはいいと思うので、このまま返すに公開すればいいのになって ね思いますよね。直訳だし、
ね、
うんうん、すごくいいタイトルだと思います。うん、なのでそうですね、こう2回見たくなること受け合いっていう感じ、うん、なのでぜひですね、ショーン・ベイカーが関わってるとかはね、加点にはなると思うんですけど、本当に私がすごい好きなタイプの、台湾を舞台にした、うん、こう嫌なところもたくさんあるんですよね。そのやっぱりお母さん方のこの、家族が集まって、まあ、クライマックスがそこになってくるんですけど、そことかも、うーん、なかなか嫌な感じのところもね、ちゃんと、うん、映してくれるし、かといってコメディタッチですしね、基本的にはね、
まあ、コメディですね、
うん、そう、だからそこがやっぱりね、魅力的なんですよね、この作品ね、うん、うん、で話は変わりますけど、ロンペさん、この同じ、フィルメックスで同じコンペティションかな、これもラッキールーっていう作品で見られました？
これは見れなかったんですね。
ラッキールーは見れてないんですね。で私ラッキールーも見たんですけど、これも、もうちょっと今回の左利きの少女の、次女の子よりはもうちょっと年派は行ってるんですけど、まあちっちゃい女の子なんですよ。でその子が多分ルーはお父さんだ、ルーさんだからね、そう娘がいるんですけど、その娘がここでじっとしてるんだよって言ってもやっぱ聞かないんですよね、言うこと。
うん、
うん、で見てる観客からしたらもう本当なんでこの子はね言うことを聞かないのってすごいイライラするんですよ。その私ラッキールーの方を先に見てたので、で、うん、でもうちょっとやっぱり年が上だから口もものすごい立つんですね、うん、まあ、全然悪い子じゃないんだけど本当に危ないのでね、そういなくなっちゃうと一人で、だからお父さんが、まあ、知り合いの人に預けて、ここでじっとしてるんだよっていう、コインランドリーの片隅に置いていくんだけど娘を、うん、まあ、本当はもうそれ自体がお父さん自体が悪いんですけど、それももうもうやむを得ない事情があって置いてったんですよ。そしたら案の定フラフラって出てっちゃって、まあ、あるところに忍び込むみたいな流れになるんですけど、うん、まあ、そこですごい私そのちっちゃい子供に対するねイライラの記憶が残ってたので、左利きの少女のあの女の子はそうはそんな感じはないじゃないですか。
あ、
そうだからこの続けてね、そういうアジア系のある程度こうちっちゃい女の子のちょっと違うパターンを見れて、順番が逆でじゃなくてよかったなと思って多分左利きの少女のあの次女の子 の立ち振る舞いを見た後にラッキールーのあの女の子を見たらもっとイライラしてたと思うので、そうだから多分ラッキールーと左利きの少女両方見られた方も多いんじゃないかなと思うので、なんかそこの比較とかもね、見た人だと多分頭に浮かんだんじゃないかなとか思いながら、うん、見てました。はい、 そんな感じです。
はい、ありがとうございます。そうですね、まあ僕もやっぱショーン・ベイカーの関わってる作品っていうのはもともと知ってたから、やっぱりちょっと、うん、ショーン・ベイカー印を見つけるようなところがありましたけど、
うん、
QA で長女の方の女優さん、
うんうんうん、
のキャスティングの話で、
そうですね、うん、
まさにその、
まさに、
インスタグラムで見つけたってことを言ってたと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
あれってあれですよね、うん、フロリダプロジェクトの、
うん、お母さん役、
お母さんの役の人を、うん、まさにショーン・ベイカーが、インスタグラムで見つけたって言ってたから、うん、あ、同じことやってるって、
うん、そうそう、
思ったし、うんうん、やっぱ、僕、あえて、比べるとしたらやっぱフロリダプロジェクトな感じがするから、そのカラーリングとかも含めて、やっぱそこら辺好きな人はやっぱなんだろうな、重ねる部分はあるんじゃないかな
と、うん、確かにね、シングルマザーっていうところもね、うんうん、まあお母さんの商売がねだいぶ違いますけど、でもね、
そこはちょっと重なる部分はあるなっていうふうに
思ったし、確かに、
うん、カラッとしてるところとかね。
そう、カラッと、
うん、
カラッとしてるんですよ。うん、
ね、思うから、非常に評判も良かった作品だと思うんで、うん、
そうですそうです、観客賞を受賞してますので、
うんうん、
フィルメックスでね、
ね、まあ日本公開決まってますけど、公開したらちゃんとね、なんか見られる作品になるんじゃないかなっていう
気も
するんで、
うん
うん、ぜひ皆さん楽しみに待っていていただければとも思うし、
うん、
この作品もあれなんですよね、僕らは、
うん、
大変参考にしている、
うんうん、
矢田部さんのポッドキャストで、
うん、
過去に海外映画祭でこういう作品があったって話を聞いてて、
うん、
待ってた作品の一つがこの作品だったから、ティフのシラットみたいな感じで何か今までその海外の映画祭であった作品がそのね、ティフとかフィルメックスに来ても、うん、まあ僕らそれほど調べてないから、
うん、
ああそうなんだ、 あそこで上映されたんだってぐらいしか分かってなかったけど、
うんうんうん、
先行してね、話を聞いてると楽しみに待てる、
うん、
映画祭で来た時にあれだっていうのが思えるような感じで、
うんうん、
このね、1年間聞いてきたシネマラダというのおかげだなって。
でも、申し訳ないけど、数が多すぎて、うん、覚えてないのもあるので ね、正直ね、うん。でも、そう、本当にね、実際見てきた人がね、うん、こう、うん、血の通った言葉でね、おすすめしてくれるので、やっぱり残りますよね、残るものはね。
そうですね。うんうん、シネマラタトゥイユが始まったのがほぼ1年ぐらい前だから、
うんうんうん、
その聞いてきた状態で迎える映画祭っていうのは今年僕らは初めてだったから。
確かに、
うんうん。その蓄積がね、この今年の TIFF およびフィルメックスで出たような感じをしてるっていう、ね、うん。
そうですね。本当、尺もね、108分っていう。
うん、
ちょっとね、それにしてはすごいなんかこう、なんか豊かなというか、まあ、2時間なかったんだって今改めて思いますけど、すごくね、こう濃いですよね、うん、
まあね、台湾以外結構2時間超えるやつとかあったりするんで、
うん、ありますあります、うんうん
ね、
まあ、
そこら辺はこのアメリカ感覚なのかもしれないですけど、
ね、
ショーン・ベイカー の編集感覚なのかもしれないですけど、
そう、いやでも本当きっちり入ってますからね、いろんなことがね、かといってね、はい、ちゃんとこうオフビート的な、うん、なんていうの、ね、空間もちゃんと流れてるし、そう、はい、うん、はい、
いや、これは日本でもねきっと受けるんだと思うので、
うん、
公開時に楽しみに待っていただければって
感じ
ですかね。
はい。
はい。はい。というわけで、今回はフィルメックスの感想会でしたけど、丸井さんに左利きの少女について話していただきました、うん、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。